コモリンラジオ居場所へ GO!
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へ GO! お相手は藤田潤と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川義親です。
今日は瀬川っち、はい、記念大会、
大会
記念なんだよね。
はい、この30回。
はい、30回目です。わ
ありがとうございます。
もうでも30回なんだ ね、
そんな感覚あんまりないです
けど。全然ない、ね、まだ7回ぐらいの感じ
なん
だ
よ。いや、そんなに。
そこまでは少なくないんだ。そこまではどうすか、ガガマちゃん30回って聞いて。
いや、そんなにやってるんだなと思いながらですけど、うん、ちょっと良くも悪くもこなれてきちゃったかもしれないですね。
ああ、そう ね、あるかもしれない。
もうちょっと緊張感持ちながらやらないと。
いや、はい、てか、まあでもあの楽しくなければね、
まあ確かに、
あの 梅田 FM じゃないということでですね、はい、あの楽しんでやることが、はい、あのやっぱり聞いてくれる人を増やすということだと思うし、まあ、今後はもう30回超えたんで、
はい、
もうちょっとこう突っ込んだ、
あ、そうですね、
重いネタもですね、はい、どんどんやっていきたいなと。そこにね、まあ、楽しい時間も重い時間もあってもいいんじゃないかなということで、
はい、
挑戦していきたいと思いますけども、はい、ということで今週もですね、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は株式会社平田の、代表でミュージシャン、いろいろやってる藤田潤がですね、生きづらさを感じてる皆さんと一緒に作っていくラジオ番組でございます。今夜も30分間どうぞお付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO! この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO! 株式会社平田代表の藤田潤と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
今週の喜怒哀楽、はい、それでは今週の喜怒哀楽ですが、瀬川ち、
はい、
なんかいただいてるらしいじゃないですか。
はい、ついにいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと私が僭越ながらちょっとご紹介させていただければと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ラジオネームレモンさんからいただいております。はい、
どうやって発音するの？レモン。
ひらがなでレモンとか。
レモンさん。はい、はい、レモンさん。
ありがとうございます。ありがとうございます。読ませていただきます。今週の喜怒哀楽コーナー宛てにお送りします。先日喜なことがあったので、はい、ぜひ聞いていただきたいです。
は
い、
ぜひぜひ。はい、
先日用事で東京へ行った際にジャズスポットというところに行きました、
うん、
ジャズスポットとは生演奏のジャズが聴ける飲食店のことらしいのですが、1回は生演奏のジャズを聴いてみたいなという軽い気持ちで行きました、
うん、
かなり緊張したのですが、入り口にいたお姉さんが入れるよと優しく一言声をかけてくれたので、
うん、
勇気を振り絞って入ることができました、
うん、
扉を開けた瞬間ピアノ、ドラム、コントラバスの音が聞こえてきて、あ、これが聞きたかった音だと嬉しい気持ちでいっぱいになりました、
うん、
あとジャズってこんなにもリズムがバラバラなのにそれが心地いいって不思議だなと思いました。
なるほど。
意外と 入ってみるもんだなと嬉しい気持ちと、お姉さんのように背中を押してくれる存在ってすごくありがたいなと思って帰ってきました。自分は今まで怖がりだったのですが、時々このことを思い出して少しずつ挑戦してみたいという気持ちが持てるようになった気がしています。 このお便りも送ろうと思ったのも一つのチャレンジだと私は思っています。最近の喜びを感じたお話でした。いつも聞いてます。これからも応援しています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしいな、ね、これ、ね、いい話だな。いい、ね、もう2つあって感動、はい、レモンさん の、はい、いただいてね、内容も素晴らしかったんだけど、セガッチ読むのうまいなと思って。
そっちも
だって、ね、最初これ練習してないからね。
そうですね、
先ほどいただいたん で、
本番で、
その割にはうまいなって、この2つに感動させていただきましたけど。
レモンさん、ありがとうございます。
ジャズっていうとアニメの、ね、お話も教えてされたけど、
ね、ブルージャイアントの話がね、
は
い、
中原ちゃん、ジャズミュージックは聞くのは好きなの？
いや、ジャズ自体はねあんまり聞かないんですよね。
じゃあ、そのアニメが推し
なの？あ、そうです、アニメで、はい、ちょっと興味を持ったっていうのがあるので。
なるほど、ね、
だからこうやってこう勇気振り絞ってその店に行くっていう、うん、その気持ちすごく多分ドキドキするだろうなと思いますね。
ジャズってのは本当に歴史古いんですよ、はい、だからフリージャズと言われてる、そのみんながねバラバラにこう、バラバラでもないんだけども好き勝手に演奏するっていうジャズもあるし、まあ、オールディーズみたいにそのオーケストラ的にやる、テレテレテテテテレレレってあるじゃないですか。ああいうのとかですね、いろいろあるんですよ、歴史が深くて。まあアメリカがね発祥みたいですけども、ですからまあその中でも好きなジャズの種類を見つけられたってのはすごく大きいし、どんどん行ってほしいですね。僕はバンドもやってたし、いろんな人のライブも行きましたけども、行って悪いことなんか何もないですし、今でも覚えてるのがすごく、それからまあいろんなとこ一時行き始めたんですけど、大学の時に友達のみの約束をしたんですけど、駅で2時間待っても来なくて、で当時はスマホも携帯もないので諦めて、もう今日は多分都合悪くなったんだなと思って、一人でまあ新宿のロフトっていう、まあ有名な、当時今も有名ですけど、ちょっと引っ越しちゃったんで、昔の初期の時のロフトの方に行ったんですよ。だからまあ3バンド出演するっつんで、まあいいや暇つぶしにと思って見てて、一バンド見て、まあ新宿ロフト有名なとこなんで、お上手で、ああ素晴らしいな。で2バンド目も見て、ああ素晴らしいな。で3バンド目オーラスが出てきて、なんだこれってびっくりしたんですよ。それが、ブルーハーツだったんです。
ああ、すごい。
本当ですか？
本当。でもその頃俺知らないし、まだデビュー前。だから人に優しくの、あれステレオ録音じゃないんですけど、モノ録音の CD、 シングル CD がまだ発売前だったんですよ。その時にブルーハーツを見て、なんじゃこりゃっていう衝撃に襲われたと同時に、これは売れるなと思ったんですけど、その後もトントン拍子で、あっちゅう間に、あっちゅう間に見えざやまで行ったんですけど、その時にやっぱり、あ、その今のね、レモンさんと同じように、どんどん行くべきだな、時間があるんだったら、でまたお金がね行く余裕があるんだったら行くべきだなっていうのを強く感じたんですね。だからすごくレモンさんの気持ちが分かるなっていう。だからまあ音楽ですからどこにいて聴いててもいいんですけども、やっぱりその CD を聴くよりも生バンドだとまた新しいきっかけがあったりですね、CD と違って映像も見れますし、そういう意味で迫力もあるのでね、ぜひ時間がある方は足を運んでライブハウスとか行ってもらえればなっていうのが、うんうん、まあ、私のミュージシャンとしての感想なんですよね。はい、
いやでもね、なんかこうお姉さんがこう入れるよって一言ね、うんうん、人をしてくれたっていうところは僕すごい素敵やなと思ってて、きっとこのレモンさんも、うん、多分これから何かあった時にその他の人の一押しを逆にできるんじゃないかなと思って ね、 ね、この出来事のおかげで。
いや、はい、本当にそうだよね。だからこの番組もそういう一押しになれたらいいなというところだよね、
はい、
うん、ということで本当レモンさんありがとうございました。またどんなネタでもね、はい、構いませんので、どんどん送ってください。任天堂さんのプリペイドカードいただけますんでね、
はい、
1人1枚限定ではございません、はい、もう読んだ全員に、はい、読んだ回数分だけお送りさせていただきますので、
ね、今がチャンス、
ね、どしどし送ってください。
はい、
はい、ということで今週の喜怒哀楽でした。ありがとうございました。コモリンラジオ居場所へ GO、 株式会社イラダ代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。中町ちゃんに聞いてみた、中町ちゃんに聞いてみたのコーナーなんですが、
はい、
まあ この前ちょっといろいろお話もさせて、まあ、毎回お話しさせていただいてますが、あのずっと中町に聞きたかったことがあって、
あら、はい、
やっぱり親御さん悩むじゃないですか、
はい、
でまあ、相談される方もいらっしゃるし、まあもっと言うと昔よく問題になったのが、子供が引きこもってゲームばっかりやってるから壊しちゃったとか、もしくはその怒ってねばかりいるだとか、またもこう無視するとかですね、やっぱりこういう生きづらさの中でさらに生きづらくなっていく状況がやっぱり家庭内でもあると思うんですが、親御さんのその当事者の方への対応っていうのはどういう感じが望ましいと思われてますかね。
ああ、そうですよね、
うん、悩むとこだと思うんですね、
はい、皆さん。いや、本当難しいと思います。こう家族ってね、正直こう独特の関係性じゃないですか、うん、家族によって本当違いますし、うん、はい、で変えようと思ってもいきなり変えられるものではやっぱりないっていうところが結構悩ましいんですけれども、うん、そうですね、望ましいっていうのはやっぱりこう本人の気持ち意思をやっぱ尊重してあげれるような関係性であって、まあ、それは本人だけじゃなくて、うん、親自身もやっぱりあのお母さんやったらお母さんの気持ち、お父さんやったらお父さんの気持ちがやっぱりこうそれぞれが尊重してやっぱりね、あの自己決定していけるような、はい、誰かのせいやってこう言い合うんじゃなくて、うん、はい、あのお互いがやっぱりこうしたいことをできるように、で協力し合えるような関係が多分一番いいんだろうなっていうのはやっぱつくづく思うところではあるんですけれども、うん、はい、
いやよく子供が引きこもったことで、ご両親が仲が悪くなったり、うんうん、もっと家庭内の問題が大きくなったりっていうこともあるんですが、はい、なるべくそういう方向にはいかないように、その尊重、
はい、
お互いを尊重とか、うん、そういうことが大事なんですかね。
そうですね、まあ、そもそもで言うと、その引きこもることって悪いことでしたっけっていうのが最近思うところなんですよね。はい、やっぱりこう何かがうまくいかなくって自分を守るための行為の一つなんですよね、うん、引きこもるっていうのは、うんうん、っていうことはある意味ではまあ、ね、やっぱ自分を守るってすごい大事な、うん、はい、ことですし、長い目で見てやっぱそれがあったからちゃんとね、こう自分に合う生き方をやっぱ選べたっていう方も多いので、うんうん、やっぱその引きこもっていること自体をやっぱ責めてしまうことっていうのもやっぱりこう、まあ、ちょっと改めてやっぱ考えていってほしいなとは思うんですけれども、うん、
守ることというね、
はい、
そこの解釈がね、なかなか難しいよね、当事者の親御さんですと。そうですね、理想的なその生き方というのが高校大学出て、
はい、
有名企業に就職してという、なんかそういう一個しかないルート、うん、
はい、
たった一つのルートを理想的なルートとして見ちゃって、
はい、
それから少しでも外れようもんなら人生もう間違っちゃったみたいな、
うんうん、
レッテルじゃないですけど、はい、評価をしてしまうっていうのは良くないっていうことでしょうね。
そうですね、まあ、親自身もやっぱり自分の経験してないことにやっぱり本人がそういう道に行っちゃうとやっぱ心配になりますからね、
うんうんうん、
はい、やっぱ自分が辿ってきた道っていうのはある程度こう自信を持ってるというか、そういう気持ちもあるので、やっぱこうなってほしいという気持ちも、自分のように育ってほしいという気持ちも理解できなくはないんですけどね。
そうするとお互いを尊重するっていうことが大事だすると、はい、親御さん、例えばお父さんとお母さんは常にコミュニケーションを取ったりした方がいいということになるのかな。
そうですね、できれば、まあ、あのコミュニケーションはやはり取っていただきたいですし、本人からすると自分のせいで家族のコミュニケーションがおかしくなってる姿って本当心苦しいと思うんですよね。
あ、余計ね、
そうなんですよ、辛いと思うんですよ。
なるほど、じゃあそういう状況の過程こそ、うーん、明るくじゃないけど、
はい、
それぞれ例えばお母さんはお母さん、お父さんはお父さん、
はい、
当事者は当事者、
はい、
その中でまあ生きればいいんだって、
はい、
息子さん娘さんが引きこもったことに対して家族全員がマイナスな雰囲気の中で生きる必要はないってことですよね。
あ、そうですね、はい、もちろん気にかけることっていうのはね、うん、あの大前提家族としては必要なんですけれども、まあ、変な話、お母さんも、ね、気にせずお母さんのやりたいことやったらいいでしょうし、
なるほど、
はい、お父さんも気にせずね、あの自分の人生やっぱまず楽しんでいただいた方が家族としてある意味では自然な形だとは思いますね、うんうん、
それがあってこそ当事者の子がこう自分もそうしたいなという気持ちが湧いてくるかもしれないし、
はい、
なるほどね、はい、ここを切り替えるのって難しいかもしれないけど、 すごく大事なんでしょうね。
いや、すごく大事だとは思いますし、もうおっしゃる通りなかなか自分たちでは持ちにくい視点、
うん、
はい、あのお母さんなんか特になんですけども、息子がこんな辛い思いしてるのに私こんなこう楽しんでいいのかしらっていうのはやっぱよくあることなんですよね、うんうんうん、でも決してそうじゃなくて本人のことを考えてもね、よくも悪くもそれで良くなるっていうことはあんまりなくて、
うん
うん、むしろ本人のこと、まあ、考えないじゃないですけども、あのお母さんが楽しんでる姿を見せることがやっぱりこう本人にとってのあ、じゃあやっぱり自分もあの自由にしたらいいんだ、楽しんだらいいんだっていうような、ね、メッセージにつながると思うので、
もっと言うとお父さんお母さんが生きること、
うん、
外に出ることの楽しさを自分で体現すること、見せてあげることが、
はい、
ゆくゆくその当事者の子の前向きな行動なり何かにつながるかもしれないってところですね、
はい、あ、そうですね、はい、
それを見せてあげて感じてあげさせた方が、はい、それをしないより全然いいってことでしょうね。
そうですね、あのこの子とこの子のことをどうしようって思い詰めるよりかは、はい、
いいと、
もういい
プラスに作用する、
はい、
なるべくプラスを見つけてやっていこうよっていうことですね、
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます。とても勉強になりました。ということで皆さんね、悩まれてる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、少しでもプラスを作っていこうというところでですね、頑張っていきたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
H レコードセレクション、
はい、それではエッジレコードセレクションでございます。株式会社エラタの音楽レーベルエッジレコーズのアーティストの曲ですが、今日はですね、藤田純で今日ぐらい、
今日ぐらいは好きなもの食べて、今日ぐらいは好きなもの飲んで、今日ぐらいは満たされたままで、今日ぐらいは好きに生きるさ、小さい時は
だけど、それが全てじゃない。それがない人だって楽しげな日々をそれなりに送ってる。一体何が綺麗
企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ Go! Go!
株式会社平田代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
推しを教えて。はい、それでは推しを教えてのコーナーです。
推しですね、推している食べ物なんですけども、
ほうほう、はい、いいじゃないですか。
味のりでもなく韓国のりでもなく焼きのりなんですけども、焼きのりがどうやら一番栄養素が高いらしくてですね、それは20センチ角ぐらいのものがこう何枚か、まあ、1000円ぐらいで売ってるんですけども、うん、それを買ってきまして、もうハサミでバリバリ切りまして、うん、一口サイズぐらいにするともうタッパーがいっぱいになるんですけども、うん、まあ、1ヶ月ぐらい持つんですけども、それをなんか小腹空いた時にパクパクこう食べてるんですけども、なんか20センチ角ぐらいの2枚ぐらい食べるのが本来なんか理想らしいんですけども、そんなにもちろん食べれないので、でしかも栄養価が高いっていうとこで、飽きずに
酒のつまみになる、
もう慣れてきたので最初はなんかならなかったんですけども、最近はなんかなってきてますね。
でもそれさ、ダイエットしたい人にはいいかも。
ああ、そうですね。ちょっとそれも実は意識してるんですけども。
なあ、
はい。
醤油とか塩とかつけないの何も。
もちろん醤油つけた方が美味しいんですけども、うん、我慢するの。たまにつけちゃうんですけども、やっぱりなるべく我慢をして食べてますね。ただ食べ過ぎちゃう時もあるんで、そこは気をつけ
て。でも食べ過ぎると悪いことってあるの、海苔って。
本当に食べ過ぎるとなんかお腹が痛くなるみたいなのはなんかやってましたけど、多分相当食べないとき
は、それはそう
相当
っていうかさ、そんだけ何でもそんだけ食えば腹痛くなるんじゃないかぐらいの量じゃない、
はい、
多分、
はい、
あ、そう、海苔食うと髪の毛って生えてくるかね。
まあ、多分なんかそういう話は聞いたことは、
ね、これは海苔とかわかめとかね、
でもそれなんか色が似てるだけで確証があるのかどうなのか微妙だけどね。もし本当にそうだったら俺バクバク海苔食うけど
な。なんか40種類ぐらいの栄養素が入ってるということで、海
苔に
ミネラルからカルシウムからビタミンから、まあ、たくさん入ってるみたいし、なんかその 1日2枚で医者いらずなんて言葉もちょっとあるみたいでして。
あ、そう、はい、
まあ、せっかくなん
で俺もう分かった、今週末声優スーパー行って買ってくるの。
早い、
のりを俺の好きない
ろんな種類あるん でどれが美味しいかは多分もちろん個人によるとは思うんですけども、
でもなんか海苔だけ食ってると分かるだろうね、はい、美味しいとか美味しくないからね、
うん、シンプルですからね、う
ん、海苔だけ食ってる人ってあんまりいないでしょ
いないと思いますね、多分いないと思います
ね、はい、でもあのお正月のお餅を焼いて、うん、海苔巻いて砂糖醤油つけて食べるとめちゃめちゃうまいよね、うん、
い
あれはもう絶品だよね、
はい、
俺だからねあとねウニとか、ウニとかもウニだけで食うより海苔巻いて食った方がうまいんだよな、俺の中では。あとネギトロも、
あ
うん、
美味しそうですね。
そうやべえな、腹減ってきたな今のあの正直言うと夜の8時頃で夕飯食ってないんでね、
海苔食いに行きましょう、
海苔
食いに行きましょうこの後
ということで、はい、今日のおしも教えてでした、ありがとうございました。コモニンラジオ居場所へ GO、藤田純と
中町康弘と
長谷川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
はい、そういうことで今週もありがとうございました、楽しかったですね、あっという間だな、でもちょっとメッセージが欲しいなっていう感じでございますよね皆さん、
はい、
ということですが、メッセージの送り方を教えていただけると助かるんですが、
はい、わかりました、まずはコーナー紹介させていただきます。1つ目が今週の喜怒哀楽、最近心が動いた出来事を教えてください。2つ目が中町ちゃんに聞いてみた、 NPO 法人育てあげネットのプロの相談員の方に聞いてみたいことをお送りください。3つ目が推しを教えて、自分にとっての推しの魅力についてたっぷり語ってください。メッセージの送り方ですけども、梅田 FM Be Happy 789のホームページにアクセスしていただき、プレゼントのバナーをクリックし必要事項をお書きの上お送りください。詳しくは株式会社の平田のホームページをご覧ください。番組でメッセージをご紹介させていただいた方には任天堂プリペイドカード1500円分と番組ステッカーをプレゼント、また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント、アルバム希望と書いてご応募ください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
はい、ありがとうございました。ということで皆様のメッセージをお待ちしておりますのでですね、はい、どんな内容でも構いません、いただければということで、本日もありがとうございました。そろそろお別れの時間でございます。お相手は藤田純と
中町康弘と
株式会社平田瀬川七香でした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。いつでも